広瀬アコのどんぐりの森。はい、皆様おはようございます。本日も始まりました、どんぐりの森、パーソナリティの広瀬アコです。皆さん、今私は念願かなって大阪スタジオにおります。大興奮のまま番組スタートしておりますが、今日なんとですね、私の夢が2つも叶ってしまったんですね。一つは夢の種放送局のパーソナリティになってから抱いた夢なんですけれども、大阪スタジオで収録をするということを夢にここまで走ってまいりました。本当に夢のようです。この大阪スタジオは夢の種放送局開局の地ですので、本当に来たかった場所なんですね。ある意味パーソナリティとしては聖地巡礼といったところでしょうか。はい、我が放送局の共同代表であります佐藤大輔さんと岡田直樹さんがたくさんの思いを込めて作ったこのスタジオにいるということは、なんかこう夢に向かっていくためのエネルギーチャージができるような気がします。ある意味こう私たちにとってはパワースポットなのではないでしょうか。はい、そしてですね、もう一つ夢が叶ったんです。実は私ずっと夢に思ってました絵本作家さんとの対談、今日まさにこの瞬間に夢が叶っております。もう本当に泣きそうなんです。こらえてます。はいそれとね、同時に緊張マックスで手足震えておりますけども、生まれたての小鹿のようになっている広瀬でございます。はい、本日はゲストに絵本作家の小林麗華さんをお招きしております。7月第1週2週で紹介いたしました優しいメロディーの著者でもあります。本日は麗華さんの思い出の絵本に触れながら、泣く、笑う、震える、盛りだくさんの感情でお届けしたいと思います。はい、それでは広瀬アコがお送りするどんぐりの森、本日も30分間お付き合いいただけましたら嬉しく思います。人生における決断の勇気、人生を楽しむ元気、人生を包み込む優しさ、絵本から広がるライフストーリーをお届けしてまいります。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速ゲストをお呼びしたいと思います。絵本作家としてご活躍の小林麗華さんです。麗華さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、麗華さん、ようこそどんぐりの森へお越しいただきましてありがとうございます。もう涙うるうるでございます広瀬も深くにももう本当に声が詰まってしまいました。はい、それでは私の話よりも麗華さんのお話聞きたいと思いますので、はい、麗華さん、自己紹介いただけますでしょうか。
はい、大阪で絵本作家として活動しています小林麗華と申します。今日は30分よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もう本当に麗華さんにお会いしたくてお会いしたくてもう今日この日が来るのを待ち遠しく待っておりました。
嬉しい。
やばいです、手汗がもう広瀬の手の手汗がすごいです。はい、麗華さんとの、ね、出会いは、うん、私のインスタの方にダイレクトメッセージを麗華さんの方から 送ってくださったことがきっかけだったんですよね。はい、はい、で最初はですね、この収録もリモートでやりましょうなんていうお話をさせていただいてたんですけれども、もう私がどうしても生麗華さんに会いたくなりまして、ここ大阪まで駆けつけました。はい、今日は30分間たっぷりとお話を聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速質問一発目でございます。はい、はい、私が個人的にどうしても聞きたいこと聞いていきたいと思います。はい、なぜ広瀬亜子のインスタグラムにメッセージを送っていただけたのでしょうか。
はい、今回この絵本優しいメロディーというものを少しでもたくさんの人に知ってほしいと思った時に、この夢の種放送局っていうのを去年ぐらいから私知っていて、ぜひここでのラジオ出演したいと思って、その夢の種放送局の番組のプログラムをずっと見てたんですね。うん、その時にこのあこさん この絵本から広がるライフストーリーという言葉にすごい惹かれて、
そうだったんですね。
そうなんですよ。
よかった、このキャッチフレーズ作って
本当にこの絵本って絵本からこう学べることとか、うんうん、気づくこととかもたくさん得られますし、うん、なんかこう絵本読んで優しい気持ちになったり、こう嬉しい気持ちになったり、そういう感情も得られるすごいいいものだなっていうふうに思って、うん、なんかそういう絵本に触れることで自分の視野が広がる、うん、で私の絵本もこの読んでくださった方の視野が広がることにつながったらいいなっていうふうにずっと思っていますので、そのあこさんのこのキャッチフレーズにすごいピンときてぜひこの番組に出演したいと思って
私もう本当2月の私に、もう私を褒めてあげたい本当私もですね、絵本の言葉にすごく助けられてきた人間なので、このキャッチフレーズはもう絶対につけようと思っていたものだったんですね。私のこう絵本に対する愛情の表れを愛情を表した一言にしようと思ってこのキャッチフレーズに、はい、しました。はい、そんな麗華さんなんですけれども、はい、絵本作家を目指されたきっかけとか出来事っていうのあったら教えていただけますか。
はい、きっかけはこの絵本優しいメロディーの作成にも協力してくださっていて、ほんでって言っちゃった
大丈夫です
それで他にも私英語の本を出版しているんですけれども、その英語の本を出版するにあたって翻訳をしてくださった、ずっと何年前だろう、5年か6年ぐらい前からこうお会いして お話しするきっかけになった、はい、このスピリチュアルカウンセラーの仕事をされている泉幸恵さんとお話しする機会がありまして、うんうん、はい、そのお話の中でこう麗華さん絵本書いてみたらどうですかっていう言葉をいただいて、あ、じゃあちょっと書いてみようかなって思ったのがきっかけで、うんうんうん、はい、するとその幸恵さんからすごい素敵ですねっていうすごい応援していただけたので、はい、あ、じゃあちょっと本格的にやってみようかなって思って、う
ん、本当に今麗華さんのね絵本手に取られた方わかると思うんですけど、うん、絵のタッチも本当可愛らしくって、あと言葉なんかもね、優しい言葉の中にこうぐっと重みのある言葉というか、そういうものがぎゅっと詰まってる絵本を描かれるので、きっとそうですね、そういうところが良かったのではないかなっていうふうに思います。はい、そんな麗華さんの絵本なんですが、とっても本当にメッセージ性があって、はい、心に刺さるなと私も感じているんですけれども、はい、絵本を通して何かを伝えるということの原動力とか核になる部分っていうのはあったりしますか。
うんうん、そうですね、なんかこの絵本に書かさっていただいている内容っていうのは、なんかこう私がもっと早く知っておきたかったとか、うんうん、そういうふうに思うことが多くて、うん、なのでその私がもっと早くに知っておきたかったって思うことをこう今の子どもたちとかにも伝えたいっていう思いがすごい強く あるので、多分もうその伝えたいんだっていう思いをすべてもう絵本に書いてるって感じですね。
だからきっとずっしりと心に刺さるんですね。はい、そんな麗華さん、小学校4年生の息子さんがいらっしゃるということですけれども、今日もね、実はスタジオに一緒に来てあのこの収録を聞いてるんですけれども、はい、聞いてるかな。とても可愛らしい男の子ですけれども、うん、子育てについて大切にしていることとかありましたら教えていただけますか。
はい、そうですね、なんかやっぱりこうできるって思うことの大切さをこう伝えるようにはしていて、うん、なんかこう何か目標があってそれに取り組むときにできると思って取り組んで、その結果こうできたらすごい自分の自信につながると思うんですね、うん、なのでその、まあ、同じこう目標に向かって取り組むのにもなんかこうできひんのちゃうかなとかって思いながら、うん、取り込んじゃうとやっぱりどっかで諦めちゃうかもしれないし、うん、仮にこううまくそれができたとしてもきっとそんな喜びにもつながらないと思うんですよね、うんうん、なんか知らんけどできたみたいな感じになって、なんかそれってなんかできたのにもったいないなっていう風にすごく思うんですね、うんうん、なのでそのやっぱりできると思ってこう目標に取り組んでできたって思ったらすごい自信になって、もう自分はできるんだ、頑張ったらできるんだって思う体験をたくさんしてほしいなっていう風に思ってます。
本当大切ですよね、うん、あの自己肯定感を高めるっていうことっていうのは、うん、本当にお子さんにとってはすごく大切なことなんではないかなって思います、うん、あと、ね、お母さんに褒められるってすごい子供の頃って嬉しいじゃないですか、うん、できたねってすごいじゃないって目標達成した時に本当に思いっきり子供をね褒めてあげたいなっていうふうに思いますよね。そんな麗華さんの思い出の絵本について、それでは早速聞いていきたいと思います、
はい、
麗華さん、思い出の絵本はどんな絵本ですか。
思い出の絵本は、
はい、
ギューッテっていう絵本になっています、
はい、はい、こちらの絵本ですね、佐藤忍作ギューッテは2001年7月に発行された絵本になります。ママにギュッてしてもらったことを動物たちに伝えるはるちゃん。ママのギューはとってもあったかくて優しい嬉しい出来事です。でもギューははるちゃんだけが嬉しいのではなくて、ギューをしているママも嬉しいんだということを教えてくれる一冊となっております。ママがはるちゃんをギューってして、はるちゃんが動物たちをギューってする、ギューの連鎖が幸せをもたらすことを描いています。そしてこの絵本の一番の見どころは、はるちゃんの表情。子供が泣くとき、笑うとき、そうそうこんな顔してると誰もが愛おしく目を細めてしまう絵本になっております。はい、この絵本との出会いはどんなものだったんですか。
そうですね、私以前京都に住んでいたことがありまして、はい、の京都に住んでいた時の近所に住んでいた1、2歳ぐらいの女の子が、うん、お母さんと一緒に図書館へ行った時に、その女の子がこの絵本を見た時に、その表紙の男の子を見て息子の名前を言ってくれたんですね、でそのことをお母さんも聞いて、うん、お母さんも表紙見たら、あ、ほんまやめっちゃそっくりそっくりってなって、すぐに欲しいやなって言って、すぐ写真付きで、こんな絵本あったよって、
もうね、今生息子さんを見ておりますけれども、本当にそっくりなんですよね、
うん、そうなんですよ、
はい、きっと小さい頃こんなお顔されてたんだろうなっていう、うん、もう想像ができました。泣いた顔とかも愛おしいお顔されてたんだろうなっていうのが、はい、本当にこの絵本のね、表紙の表情、男の子がね泣いてる顔なんですけどね、うん、本当に愛おしいお顔されてるんですよね、うん、はい、この絵本の魅力って何ですか。
魅力はやっぱりこのギューってするお母さんにギューってしてもらったんだよってこう、うん、嬉しそうにこう話すはるちゃんがすごいもう可愛くって、うんうん、もうなんかもう見てるだけでも幸せになれるなって、
そうですね、
絵本ですね。
お母さんなら 絶対に体験している本当に日常の中にねある一辺なんですけれども、うん、本当これ抱きしめるっていう行動っていうのはもう言葉も何もいらない、うん、本当に幸せを感じる愛情を感じる行動だと思うので、うん、本当にこの絵本本当に素敵だと私も思いました。はい、この絵本から受け取ったメッセージって何かありますか？
そうですね、やっぱりこうギューってこうハグって本当幸せの効果があるっていう風に聞くんですけども、うん、この絵本を読んでこう改めてそうだなって、うん、あなんかギューってすごいいいよなって
そう
で、ね、で改めて気づきました、うん、
で大人もねギュッてされることってすごい嬉しいじゃないですか、うんうん、ちょっとこう恥ずかしかったりしますけどうん、うん、私ね子供がもう20歳超えてるんですけど、うん、時々ね嫌がられながら、ね、ギュッてするんですとっても嫌がられるんですけどでもすごくそれってすごい大事なことなんじゃないかなって、うん、例えばこう私がやっていることを愛情として息子が受け取ってくれたら、うん、きっと息子も自分の子供にやると思うんですよね、うんうんうん、この牛の連鎖をね皆さんしていただきたいなっていうふうに思います。
はい、
それでは次ジングルを挟みまして、れいかさんの最新作の絵本優しいメロディーについてお話を聞いていきたいと思います。
トークライブレディオ夢の種、
れいかさんの最新作優しいメロディーは、どんぐりの森の7月第1週2週でご紹介をさせていただきました。その時はですね一人トークの回で、私の読者目線でのお話をさせていただきました。今回はれいかさんより作者の思いをお聞きできたらと思います。絵本優しいメロディーの概要をお話ししますと、平和で安全な地球とはどんな世界だろう。それは優しいメロディーが流れる穏やかな世界。熊のクータたちが住む森に戦争の危険が迫る中、風に乗って優しいメロディーが流れてきます。優しいメロディーは平和と安全を願い信じる思い、そして愛と調和の心から話す言葉、戦争の火種を生まないためのヒントが詰まった一冊となっております。はい、この優しいメロディーなんですけど、私この絵本を送っていただいて読ませていただいて本当にこう胸に迫るものがありました。はい、この優しいメロディーに込めた思い教えていただけますか？
はい、そうですね、絵本ではこの戦争が起きたことやミサイルのことなどが過去の話になっているんですけど、今のこの地球ではこう戦争しているところがあったり、ミサイルが持ち込まれた場所などがあったるのを状況を見て、その絵本の中にある優しいメロディー、はい、戦争がこう終戦に導いて世界が平和になることになったきっかけの優しいメロディーを、はい、今この地球上でみんなで吹き広げたいなっていうふうに思っていて、そんなことをこう考えているときに、ちょっとある日アインシュタインの愛の爆弾っていう言葉を私知りまして、のアインシュタインの言葉はを借りると、愛は極めて強力な力で、愛の爆弾は惑星を荒廃させる憎しみと身勝手さと貪欲さを完全に破壊できる強力な装置っていうふうにおっしゃっていて、うん、その装置を作るのに優しいメロディーはそれにこう作れるんだな、愛の爆弾を作れることができるって思ったんですね、なのでその本当に愛の爆弾を優しいメロディーでみんなで作っていきたいなっていうふうに 思いました。
そうですね、はい、この平和で安全な地球を目指すために今私たちができることって何だと思いますか？
そうですね、やっぱりそのまこさんが先ほどおっしゃってくださった中にもあるんですけど、はい、争いの火種を作らないこと、うん、なんかそれに意識を向けると多分話す言葉とか、
うん、
そういうのが変わってくると思うんですね、うん、なんかこうどんな些細なことでも自分が正しいってこう思ってることを、やっぱりこう否定されるのってすごいちょっと悲しい、
うん、そうですよね、
ですよね、うん、なのでその自分が正しいと思っていて相手が間違っているって思ってることを言いたくなるかもしれないんですけども、うん、やっぱり相手はそれを正しいって思ってる場合があるので、はい、なんだろう、そういうふうにこう間違ってるよっていう行動は対立にもなっちゃうので、うん、やっぱりそこは避けたいなっていうふうに、うん、
そうですね、認め合う心っていうのはすごく大切ですよね、うんうん、例えば、明らかにその行動が間違っている、人を傷つけるものだったり、うん、そういうものってあった時は、うん、こう否定ということではなく、うんうん、気持ちを肯定しつつ、行動をこう改善する方向にこう向けていく、うん、言葉をかけるっていうことがすごく大事ではないかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、
はい、なので人間同士が認め合って生きていく世の中っていうのは本当に穏やかな世界なんだろうなっていうふうに感じます。
はい、
はい、そんなレイカさん、今は幸せですか？
はい、
はい、
本当にこう幸せを感じられていて、うんうんうんうん、なんかこうして、ね、まだそんなに知られていない名前の絵本作家小林レイカという名前からのメッセージを受け取って、こんなにも喜んでくださっていたんだっていうのを知ることができて、もうそれだけでも本当に嬉しかったです、
ね、本当私も幸せなんです、今もうここにいること、レイカさんを目の前にこうやってお話をさせていただいていること、うんうん、本当に幸せなんですね。本当世の中って幸せにこう満ち溢れてるはずなんです、
うんうん、
なんだけど皆さんね、そこに気づかずに通り過ぎていくというか、うんうん、そこに気づいた時にやっぱり争い事ってなくなっていくんではないかなっていうふうに私は思います、
はい、
自分が幸せであるためにはね、周りの人を幸せにしていくっていうことが大切なんではないかなって思いますね、うんうん、この幸せが幸せを呼ぶっていうことは、この絵本先ほど紹介しましたギューってにもありましたけど、ギューの連鎖が幸せであるように、こういった優しい波紋を広げていけたらいいなというふうに思いますね、
はい、
はい、それでですね、この優しいメロディーのね、はい、絵本の最後に、はい、レイカさんが作った作詞した歌詞が載ってるんですよね、
は
い、これね、読者さんの方からぜひメロディーをつけていただいて、はい、インスタのリールとかね、リール投稿とかしていただいて、ぜひぜひ読まれた方送ってみてください。きっとレイカさんとっても幸せな気分になると思いますので、
はい、
ぜひぜひ送ってください。はい、それではですね、はい、レイカさんより素敵なお知らせがあるということで、
はい、
はい、お聞きしておりますが、はい、それではレイカさんよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、はい、今この優しいメロディーの絵本を少しでもたくさんの人に知ってほしいという思いから、絵本の販売価格の 10% を絵本の寄付基金にさせていただいております。で、それで今回のこの絵本の販売価格なんですけれども、通常800円のところを2冊以上ご購入していただくと1冊700円でのご購入をしていただけます。
はい、
はい、ぜひ絵本寄付基金で今5冊ほど寄付させていただいていますので、皆さんのご購入もぜひお待ちしております。
はい、ぜひぜひお待ちしております、
はい、
インスタグラムとね、フェイスブックの方で、うん、小林麗華とひらがなで、はいはい、入れていただくと出てくると思うので、そちらの方から調べていただきまして、はい、ぜひぜひお手に取って、皆様幸せの輪を広げていただきたいなと思います。はい、それとあとは麗華さん今後の活動について、
はい、
何か思いがありましたら、
はい、
お伝えいただけますか。
ありがとうございます、はい、私いろんな絵本を今出版させていただいていて、その絵本の一つ一つについてのお話を小学校とか何か親子のイベントなどでお話しさせていただきたいなっていうふうな夢があるんです。なのでもしこのラジオを聞いてくださって、ぜひ小学校に来てくださいっていう方いらっしゃったら、はい、お声かけてくれたら嬉しいです。
はい、そうですね、教育関係者の方でも施設を持っていらっしゃる方でも、はい、本当にとってもいい絵本なので、うん、私も広めていく活動に参加させていただきたいなというふうに思っております。はい、ぜひぜひれいかさんのインスタグラムとフェイスブックからお問い合わせいただければと思います。はい、まだまだねお話ししていきたいところではありますが、はい、もうエンディングの時間になってしまいました。もう私もお別れするのが惜しくて惜しくて、どうしましょう、何か引き伸ばしたいそんな気持ちでおりますけれども、はい、本日れいかさんに来ていただきまして、うん、本当に私は幸せな時間を過ごさせていただきました。ぜひまたどんぐりの森に、はい、遊びに来ていただけましたらと思います。お待ちしております。
ありがとうございます。
本日のゲストは小林れいかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
オープンラインレディオ夢の叶え、
本日の絵本は佐藤忍作、ぎゅーってぎゅーってしてもらうと心がじんわりあったかく嬉しくなります。ぎゅーってすると愛おしさがこみ上げて幸せな気持ちになります。あなたが幸せを感じる瞬間はどんな時ですか？おいしいご飯を食べている時、お散歩をしている時、ショッピングをしているとき、綺麗なものや景色を見たとき、そんな幸せの瞬間を大切な人と共有できたら、もっともっと幸せが大きくなります。愛を受け取ったとき、愛を与えたとき、心にぎゅーってしたときの幸せが広がります。ママのぎゅーは、はるちゃんに幸せを与えました。そしてはるちゃんをぎゅーってしたママは愛おしい感情に幸せを感じました。はるちゃんは動物たちをぎゅーって抱き寄せ幸せをプレゼント。はるちゃん、ママ、そして動物たち、そこにいるみんなが幸せで穏やかな気持ちになりました。ここには優しいメロディーが流れています。皆様もこの絵本を様々な角度から読んでみてください。あなたに幸せの形を教えてくれるものとなるでしょう。本日も素敵な一日となりますように。広瀬亜子がお送りするどんぐりの森、また来週お会いしましょう。バイバイ。